名古屋銀行 IR セミナー。この番組は証券コード8522株式会社名古屋銀行の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は9月20日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものです。証券コード8522東証一部名称一部上場名古屋銀行 IR プレゼンです。株式会社名古屋銀行取締役頭取中村正弘さんです。よろしくお願いいたします。
名古屋銀行の頭取の中村と申します。一つよろしくお願いいたします。私は昨年の6月に頭取ということでですね、新しく発令を受けまして今の仕事をさせていただいております。愛知県名古屋市の生まれで今尾張野菜に住んでいます。生粋の愛知県名古屋の人間でございます。昨年から頭取になりましてですね、もっともっと名古屋銀行をですね、地元の方に知っていただきたいという気持ちで毎日仕事をしております。今回のこの IR もですね、大変いい機会だというふうに思いまして喜んで参加させていただいております。私もの特徴はですね、この愛知県名古屋とともに成長してきた銀行、あるいはこの愛知県名古屋を一緒に支えてきた銀行というふうに自分たちはそう思ってますし、これからもそうしたいというふうに思っております。そういう意味ではですね、この社税というものが私どもあります。この12月で創立65周年を迎えますが、一貫して私たちの理念考え方は地域社会の繁栄に奉仕する。地域社会といいますと非常に漠然としておりますが、一緒に住んでいるこの名古屋の方、あるいはこの愛知県の方をですねと一緒に成長していく、喜んでいただく、そういうものをですね、いろんなものの判断基準にしたいということを思っております。これが地域社会の繁栄に奉仕するという形で考えております。これが私たちの名古屋銀行の一番の特徴だというふうにご理解いただきたいなというふうに思っております。それでそれを具体的にですね、どんな動きをしてきたかということが昭和の24年の2月、昭和の24年の12月、業歴的にはここが私どもが無人からスタートしたスタートラインということでございます。一番初めは岡崎の地で約10人でスタートした無人会社がですね、愛知県の人口が右上がり、今740万少しというところですが、この愛知県の人口とともにですね、預金と貸金が右上がりで推移してきているという資料は2兆円、ご預金は3兆円ということでございます。その中で一つ一番私どもの一番大きな起点は昭和の34年9月伊勢湾台風の襲来というところがありますが、ちょうど55年前昭和34年の9月の26日というふうに記憶しておりますが、55年になります伊勢湾台風が当地を襲いました。その時に手前ではですね、普通銀行はあまりやらないんですが、水に浸かったお客様等にですね、通帳とか印鑑なくされたお客様にフェイス2フェイスでですね、ご預金のご出金とかですね、印鑑がなくても、この方はよく知っている方だから、これだけの 残高はあるから、これぐらいは便宜的に出そうとかというご支援をさせていただきました。こういうことが55年前にありまして、それが多くの方たちのご支援、信頼を受けて名古屋銀行というものがですね、この地元に非常に信頼を受けた形で、スタンスを置かさせていただいたということでございます。それを契機に右上がりでということでございます。
ちょっと一方でその中国の拠点というのも出られてますけども、これやっぱり地元の企業さんが海外に行くのに伴って出店して、その支援をしているというふうに見ていいんでしょうか。
そうでございますね。中国拠点を新設ということで、私も中国に上海に事務所、南通に営業店、支店を置いております。支店というのはそこで融資と貸しができるということでございますが、愛知県の、いわゆる東海地方の銀行では手前どもだけ、全国の百数行の地銀の中でも私どもとあと2行だけが中国に営業店を持っております。その考え方は中国でどんどん融資とか預金を増やそうということではなくて、愛知県のお客様はご案内の通りメーカー系が非常に多ございます。そういうお客様がですね、中国に販売拠点を出すとか工場を作るときにご支援するために営業店を、支店を私もが作ったと、あくまで地元のお客様の中国支援を助けるという観点での中国拠点でございます。
さて、愛知県に特化ということですけども、やっぱり預金貸出金ともに愛知県シェア 高いと言いますか、やっぱほとんど特化してますよね。
はい、まあ、愛知県はご案内の通り名古屋銀行とあと2行地方銀行がございます。当行は、2兆9000億、まあ、いわゆる預金が3兆円ちょこありますが、そのうち 97% を愛知県のお客様からご頂戴して、貸借金の 88% を9割弱をですね、愛知県のお客様にご融資をしている、まあ、住宅ローン含めた事業性融資も含めてましてですね、させていただいているということで、愛知県のいただいたお客ご資金を愛知県の企業個人に還元しているというのが私どもの基本的なスタンスでございます。
そしてその融資先も個人あるいはその中堅企業中小企業といったところに融資先が多いと見てよろしいでしょうか。
はい、先ほど私どもはご預金を3兆円あるというお話をさせていただきました。この3兆円をですね、どういう形で運用して、どういう形で利益を確保するのかというのが銀行の一つの大きなビジネスモデルでございますが、そこに対してどういう先にご融資をして利息をいただくかというのが、まあ、銀行のポリシーでございます。そういう意味では私どもは約 84% をですね、個人中小企業のお客様にご融資をさせていただいているということでございます。ですのでご融資の形態としてですね、大きい企業さんにポンポンと何千億とか何百億という形でご融資する銀行ではなくて、一歩一歩地元のお客様にフェストゥフェイスで相談に乗りながら必要なお金を出させていただくと、それで喜んでいただく、こういうスタンスでやっている銀行だというお理解をいただきたいなというふうに思います。
アベノミクスに先駆けてだと思うんですが、行員さんの中で その女性の存在感、温厚高いと思われるんですが、
女性の、まあ、活用というのはですね、手前どもはご案内通り22年、もう今から 3,4 年前からですね、女性の力っていうのはどんどんどんどん経営の中に入れておこうという発議をしておりまして、意識して女性の活用をしております。女性行員の障害、まあ、いわゆるセールスですね、一般的に女性というのは事務職というのが一般的な今までの銀行の考え方であったんですが、女性をどんどん営業に使おうということで、今は54名で、それこそ来月の10月の1日に約30名ほど女性障害また発令をいたしますので、半月後には80名から90名になると。から女性行員をの役職比率、私どもは女性が約600名おります。600名のうち122名が、まあ、係長以上の役職だということで、まあ、2割、これをもっともっと引き上げていきたいなというふうに思っております。女性行員の復職支援ということで、e ラーニングを導入を4月からスタートしているんですが、まあ、e ラーニングと何かと言いますと、女性の方は当然ですけども、出産とか育児とかいうのがあります。そうすると1年とか2年、銀行を休みます。まあ、休んだ後また復職したいという希望が非常に最近の女性の方は都合ございます。で、その間、休んでる間、自分の会社の情報をもっと知りたい、絶えず勉強していきたいという気持ちが非常に多ございます。そういう方たちのために、家で銀行の情報とか通達とか新しい商品が見れるシステムを作りました。復職を前提にして休んでる女性行員が5、60名おりますので、そういう方たちをサポートする。経営の立場から言いますと、すぐ復職してすぐ戦力になってほしいという気持ちもありますので、そういう意味では従業員の方と経営の考え方がマッチしたシステムだというふうに思っております。この女性の活用というのは、私はこういうふうに考えています。先ほど行員は2000名おります。600名は女性というふうに言いましたが、今までは女性は事務で、いわゆる営業関係は男性がやるもんだという考え方で営業して、売上も上げてきとったわけですけども、そうすると女性を引いた1400名で仕事をする、まあ、営業するのがいいのか、女性を含めた2000名で営業するのがいいのか、どちらが生産性も売上も上がるのかというふうに考えた場合、当然2000名で戦いましょうということでございますので、そういう考え方で女性をもっともっと経営の中に入れていきたいという考えで、まあ、数年前からやっているというのがこのデータでございます。
名古屋銀行さん、地元ですけども、愛知県、このバックボーンといいますか、フィールド、この魅力はどのあたりにあると頭取お考えですか。
愛知県はですね、人口は740万、今でも増えています。直近のデータですとですね、ここ何年間の間に総人口は減るというふうに言ってますけども、増えてる都市もあります。増えてる都市が47都道府県のうち9県が増えているんですけども、愛知県はその6番目のレベルで増えているということで、残り40県ぐらいは減っているんですけども、愛知県は総人口740万で現状第4位で、なおかつ増えている。 から事業所の数も第3位。特にポイントは製造品の出荷額、これはイメージとしても分かると思いますけど、車関係、工作機関係、いろんなものを作るところがありますので、それは堂々の第1位、38兆円あるというのが現状の愛知県の定量的なデータだと、まあ、いい機会ですから覚えていただきたいなというふうに思います。それと愛知県のもう一つの大きな特徴はですね、人口の相続預金の流入する割合が、預金が増えてくるだろうというふうに言われております。これはどういうことかと言いますと、私どもの地方銀行の本当のいわゆる地方、まあ、九州とか北海道とかいう地方銀行の一つの経営の大きな課題になっているわけですけども、今までお付き合いしてた方たちが、まあ、不幸にも亡くなられる。亡くなられた時に、その持っていたご預金、1000万とか2000万というご預金が、息子さんに相続される。その息子さんはどこにいるんだということになりますと、何割の確率で東京とか大阪とか名古屋にいらっしゃる。そうすると、北海道でお父さんたちが持ってたご預金が相続のため、東京に移転してしまうということで、北海道の預金は減って東京の預金が増えると。で、そこに地盤にしている銀行は大変だというのが今の地方銀行の大きな経営課題になっております。まあ、そういう意味で愛知県はですね、あと数年は逆にそういう預金も増えていく都市だというふうに言われています。ですから、そこに地盤を置いている私ども名古屋銀行は、そういう預金を取りに行けるチャンスがまだまだあると、拡大するチャンスがあるというふうに私たちはそう思っております。それをどうやって取りに行くかというのが、まさしく山経営の戦略の課題だろうというふうに思っております。
愛知県ってよく見ると農業、その他産業、いろいろありますよね。
そうですね、愛知県は実に全国で第6位の出荷額がある県だということです。で、まあ、キャベツとかですね、いくつかの全国1位の農産物だと、愛知県がというのでございますので、大変大きなポテンシャルな市場があるということですね。愛知県の農産物の合計は全国6位ということでございます。
航空機産業、これは最先端分野ですね。これも愛知県強いんですよね。
はい、愛知県には三菱さん、川地さん含めまして航空機メーカーが集積をしております。で、加えてクラスターの形成特区ということで、航空機の集積地域にしようという国の指定も受けているエリアでございます。で、またまた航空機の全体のボリューム自体は少なございますが、今後ボーイングとか MRJ とかいうものがですね、発注受注していけば、このレベルはもっともっと上がっていくということでございますので、私たちもこの航空機の産業の育成には地域金融館として、しっかり支えていきたい。で、一つ宣伝でございますが、特区における国の指定金融機関の認定を、私ども愛知県の中では名古屋銀行1行が認可を受けているということが今現在でございます。具体的にどういうことかと言いますと、航空機の部品を作りたいというメーカーさんがいたときに補助金をもらえる仕組みになっております。その補助金はどこの銀行経由でもできるわけではなくて、指定された銀行経由でしかできないということでございますので、今航空機をやろうとしている企業さんは、愛知県のお客様は、まあ、名古屋銀行をまず指定していただけるのかなというふうに思っております。
それからさらにリニア新幹線、それから名古屋駅前栄、この辺りの再開発と、マーケットの拡大は目白押しのように見えるんです
が、はい、愛知県が今後どんなことをやろうとしているのかということでございます。リニア、平成39年、あと12、3年ですか、に40分でやろうと、まあ、40分で品川まで行ってしまうのがいいのかどうか、あるいはすることによってですね、愛知県内がストロー現象で東京に吸い込まれるんじゃないかというふうに思って見える、そういう危機もありますけども、まあ、これを活用する手はないなと。大阪関係はですね、大阪、エリアはですね、名古屋までリニアがつながることに対してすごく危機感を持っています。私どもはこれを愛知県の方はメリットとしていきたいなというふうに思っております。まあ、いずれにしてもリニアから名古屋駅の再開発目白押しでございます。から新東名がジャンクションがつながる、これ平成27年中予定になってますけど、1年ぐらい遅れるということですので、28年の頭だというふうに聞いておりますけども、いずれにしても第二東名がつながることによって物流の流れが、愛知県が変わるということでございます。栄の開発も予定をされていますし、トヨタ自動車がすでに 下山の方に今コースを作ろうとしております。まあ、こんなものがですね、まだまだ私たちが理解できてないものもいろいろあると思いますが、いずれにしましても愛知県にいろんなイベントが控えていると、こういうものを地元のトップ銀行としてしっかり支えていきたい、あるいは支えていける力を持っていきたいというふうに私も思っております。
次に名古屋銀行さんの営業内容ということで伺いたいんですが、まずは店舗戦略、このあたりいかがでございましょうか。
店舗はですね、ここで2つちょっとお話をさせていただきます。店舗の数等々は愛知県内で104家店、全国ベースで112家店、まあ何通も入れまして112家店ですけども、112のうち104店をこの愛知県に集中している、まあこれは私どもの特徴でもありますけども、その数っていうのは近隣の他の銀行さんの引き離ししているということと、それとですね、異常取引不正口座の導入もしている。これは店舗施策とは違うんですけども、まあ名古屋銀行はこんなことやってるんだよということでご理解いただければいいんですけども、
あとは店舗関連ということでいきますと、まあバリアフリーとかこういったところも進められておられますけども、
はい、店舗今積極的にリニューアルとか新店舗を作っておりますが、その時のものの考え方はですね、バリアフリー、弱者に優しい、こういうことでやっております。まあ、ステーキホルダーとかですね、記帳台とかそういうものを大きくしたりとか、駐車場、最近は女性の方がいらっしゃるケースが非常に多ございますので、女性の方でも、ゆったり止めれる駐車場、まあ、こんなようなことをコンセプトにしておりますし、貸金庫、貸金庫っていうのはどこの銀行もだいたい朝9時から3時でしか使えないんですが、私どもは自動貸金庫といいまして、364日正月以外は、一人で夜9時まで入れる貸金庫にしておりますので、いつでも使える貸金庫をどんどん作っております。これを機会にご利用いただきたいなというふうに思っております。
それから、個人のお客様大切にされていると思いますが、その取り組みということでいくと、パーソナルコンシェルジュ、
はい、女性をですね、もっともっと真ん中に使っていこうということの一つの具体的な活動でもあるわけですけども、パーソナルコンシェルジュ、まあ、個人のお客様に特化した最高のサービスを提供しよう、コンシェルジュ、そういう障害係を昨年の10月から発令をしました。今全店で約60名、10月で30名ぐらい発令しますので70名か80名になります。ほとんど女性でございます。女性が障害で、このコムスというトヨタ車両さんの車で営業をしているということでございます。まあ、いずれにしても地元のお客様にゆっくりじっくり話し合える障害を作ろうということでやってるのが、このパーソナルコンシェルジュということでございます。
まあ、そのゆっくりお話しできるっていう延長線上に、その休日相談会なんかもあると考えている んでしょうか。
はい、そうですね、3ヶ月に1回日曜日に相談会をやっております。私も全店で上りを立てて、名古屋銀行の支店を前に通ります上りが立っておりますので見てください、休日相談会ということでございます。そこで年金とかですね、住宅ローンとかファイナンシャル、まあ、いわゆる資産運用、こういう相談をしております。
相続関連のサービスも拡充していると見てよろしいでしょうか。
はい、まあ、相続あるいはニーサ、これが今後の銀行のお客様との接点の拡大の大きな商品だというふうに思っておりますし、はい、
これ初めての通帳キャンペーンってものすごく興味があるんですが、
これはですね、ちょっと試しにやってみた、非常に好評だったんですけども、昨年先月やりましたキャンペーンです。普通預金を名古屋銀行で持たない、まあ、いわゆる小学6年生までの個人のお客様を対象にですね、私もで銀行で口座を作っていただきますと、卒業まで、小学校卒業まで毎年何らかのプレゼントを自動的に差し上げて、小さなお子様がですね、お金の価値をご自分で理解勉強する機会にしたいということでございます。まあ、経営的に言いますと、若いお子様をの口座をいただいて、将来の名古屋銀行の太い幹につなげていきたいという経営的な意図もありますけれども、お客さんとの接点の一つとしてこんなことを先月やりました。非常に好評で、600名の700名のお子様の口座を作っていただきました。まあ、これから毎年やっていこうかなというふうに思っております。
法人の戦略っていうのはどんなところで見ておいたらいいですか。
は
い、
銀行はですね、ご覧の通りお客様は個人と法人です。で、個人は今先ほど申し上げました通りの今営業展開をしております。今度は法人でございますけど、法人で今後伸びていくだろうということの一つのキーワードは医療、そういうことでですね、ここ半年ぐらいに まあ、1年ぐらいですかね、医療関係のお客様向けのですね、ローン、もっと医療、地元介護の新商品を作ったり、セコム医療と提携したり、8月の末ぐらいですけども、新聞にも載りましたが、保健衛生さんと産学連携をしたということですね。こんなことで医療分野の支援をしていきたいというふうに思っております。
M&A についても結構ケース多いですよね。
はい。これはですね、銀行というのはご預金をいただいてご融資をするというのが基本的なビジネススキームですけども、最近の銀行はですね、それだけではなくて、いろんなコンサル業務をやっています。これをまあ一つ皆さんご理解いただきたいんですけど、その中の一つはですね、ビジネスの支援サービス。これはどういうことかと言いますと、物を作っているお客様と物を買いたいお客様を銀行は仲介して結びつけているということでございます。これ、そういうのをそれぞれ登録してご案内しているのがビジネスの支援サービス。から事業承継。もう一つ法人様の心配は、今この会社が一生懸命大きくなったんだけども、後継者を息子がいるんだけども、どういう形で今の株価を見ながら事業を、まあ株をつないでいったらいいのかということを皆さんお困りでございます。そういうものを専門家と一緒にコンサルさせていただく。で、 M&A、 いわゆる吸収合併でございます。後継者がいないけどもどうしよう、もっと事業を拡大したいけどもいい会社がないか、こういうものの、売りと買いをマッチングさせてもらっていると、こういうことを積極的にやらさせていただいて、これは非常にお客様に喜ばれている、まあ、サービスです。こういうことを今これからの銀行の、まあ、一つの大きなビジネスの幹だろうというふうに思っております。
加えて先ほどもちょっとお話ありました、中国あるいは東南アジアへ その企業さん、お客さんの進出のサポートもされている。
私ものお客様はメーカー系が多いっていう先ほど言いましたけど、愛知県自体がメーカー系多いんですけども、愛知県の企業の縮図だと思っていただいてみればいいんですけども、中国に約800社、ですから、まあ 40%、30% ぐらいですかね、中国に工場とか拠点を持っている。あとは北米、タイ、欧州ですけども、まあ、このタイとかインドネシア、ベトナム、こういうところは最近は増えてはいます。いますけども、まだまだ中国のウエイトが非常に高い。中国で物を作ろう、あるいは中国で物を売ろうというお客様が非常に多いということで、それを私どもは中国、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムにそれぞれ営業店とか現地の銀行と提携して細かいサービスを提供させていただいていると。これが今後も愛知県で商売を続ける私どもの一つの使命だと思っております。
第19次の経営計画ですね、はい、BPR というキーワードも出てきてますけども、はい、この辺についてお話をいただきますでしょうか。
はい、ありがとうございます。この4月から第3カ年計画で経営画がスタートをいたしました。キャッチフレーズはですね、生まれ変わる変える生まれ変わる満足あふれる銀行へというキャッチフレーズにしまして、どんどん日本あるいは愛知県の経済環境変わってきてますし、お客様の心も変わってきておりますので、そういうものにですね、対応できる銀行に変えていきたいということでございます。それの考え方のポイントは満足があふれる銀行。これはお客様も満足があふれますし、私たち行員もお客様にいいサービスをするということに対して満足感を得ようという、そういうコンセプトで満足があふれる銀行へ。そのために BPR を通じた営業、全営業体制、まあ、BPR というのはですね、ビジネスプロセスリエンジニアリング、今までやってた業務をですね、抜本的に見直しして再構築しましょうというのが考え方でございます。これを再構築をすることによって仕事の量をどんどん減らしましょう、あるいは本部の方に営業店でやらないいい仕事は本部で周知しましょうとかですね、そういうことを BPR でやって、最終的に障害の営業のできる人間を増やしましょうということでございます。そういうことを通じた全員営業体制でお客様と接しましょうということでございます。ここで最終的にですね、やっぱり名古屋銀行いいねとか、さすが名古屋銀行だというような銀行を目指していきたいなというふうに思っております。最終的に私たちの今の目標はですね、愛知県で新しいお客様をどんどん増やしていきたい、あるいは今ある取引をもっともっと拡大していきたいということを考えた3カ年計画とさせていただいております。
業績の見通しについてもお話し頂戴できますでしょうか。
はい、業績はですね、PL ベースでいきますと、27年3月見通し、業務粗利が392、マイナスの19、これは融資の売上は増えているんですけども、金利がですね、競合を含めまして、他国企業を含めて下がっているということで、貸借金利息は15、6億減るでしょうと。いうことで考えております。営業経費8億増えております。これは先期にですね、大型の投資案件を2つやりました。環状系のシステムの更新とですね、営業店の端末の公開をそれぞれやりまして、その減価償却費の負担が現在来ておりますけども、これは負担は重いですけども、将来のためにですね、やらないといけない、前向きに投資だというふうに思って、目先経費は増えますがやらさせていただいております。そういうことでですね、最終当期純利益連結ベースで24億ということになっております。もう一つのポイントはですね、貸取償却引当費用、いわゆる倒産等があった時の損をどんだけ見積もるかということですけども、現在26億見積もりをさせていただいておりますけども、昨今景気が若干良くなってきているということもあって、この数字がかなり減るだろうということで、結果的に最終の純利益は増収というふうには考えておりますが、あまりまだ現在のところ詳しいことは言いませんが、上向きだというふうに理解をしていただきたいなというふうに思っております。
御行は特にその数多くの社会貢献活動をなさっておられますけれども、このあたりもご紹介いただけますでしょうか。
はい、地域社会の繁栄に奉仕するというコンセプトのもとでですね、いろんな貢献の仕方があるだろうなという中で、今やっているのがですね、いくつかあります。一つは、東山動物園とですね、協調しまして、私どもの東山動物園定期というものを買っていただきますと、その 0.003% 程度は動物の餌代にしましょうということでございます。から名古屋銀行のキッズ子どもサッカー教室とかチャリティーコンサート、すでに実に32回やりました。今年が33回ということで、1000円でですね、名古屋フィルハーモニーのクラシックをご堪能いただくということでございます。1000円の売り上げはですね、全額私もは基本的に中部全銀行に寄付をしております。33回目を今年行います。あと堀川の清掃活動とか、3月にやりますウィメンズマラソンとかですね、グリーン財団の寄付とか、ピンクリボン、がんの早期発見、こういうものにも協賛をさせていただきまして、行員自らですね、地域に貢献していきたい、あるいは貢献したいということを、コンセプトとして続けている銀行だということでございます。
店舗のコンセプトって、街に調和するデザインっていうのを取られてるんでしょうか。
はい、コンセプトはですね、緑の看板、シャープな看板をですね、縦に上げまして、できるだけ明るいデザインで、広い駐車場でバリアフリーと、でゆっくりお客様と話ができる、こんなことをコンセプトにした店舗リニューアル、新店舗ですね、今後もいくつか積極的に展開していきたいなと。これも一重にですね、名古屋銀行が地元の愛知県名古屋の方たちにもっともっと身近にですね、名古屋銀行を知っていただきたいということの一つの大きな表れだというふうにご理解をいただきたいなと思います。
ありがとうございます。ここまでは証券コード8522、東証名称一部上場、名古屋銀行 IR プレゼン、株式会社名古屋銀行取締役頭取中村雅弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
名古屋銀行 IR セミナー、この番組は証券コード8522、株式会社名古屋銀行の IR 活動の一環としてお送りしました。